ではお伝えしてまいりましょう。はじめは、高齢者の方が安心して暮らせる地域づくりを進めますと題してお伝えします。区では誰もが人として尊重され共に支え合う地域社会を目指し、高齢者の方がいつまでも安心して地域で暮らしていけるよう様々な施策に取り組んでいます。今回は21年度の新たな取り組みなどを紹介します。毎日の生活の中で一人一人が高齢者や介護者の方との日常的な交流に努め、理解と支え合いを心がけましょう。さて、共同事業ホット安心地域広場を富山団地で始めます。ホット安心地域広場事業とは、地域の高齢者や介護者の方などが気軽に立ち寄り情報交換や相談などができる場、仮称ホット安心カフェを開設し、高齢者や介護者の方の孤立を防ぎ、地域のつながりを広げていこうという事業です。区内の他の地域と比べ高齢化率の高い百人町3丁目4丁目アパート、通称富山団地をモデル地域として実施します。この事業は新宿区共同事業提案制度で採択され、 NPO 法人介護者サポートネットワークセンターアラジンが高齢者サービス課と共同で実施します。カフェで実施する内容など詳しくは広報6月15日号でお知らせします。今後のスケジュールです。5月から6月、ホット安心地域広場スタッフ養成研修。7月から平成22年3月、ホット安心カフェを原則として毎月第1・第3木曜日午後1時から4時に開催です。お問い合わせはアラジン事務局電話 5368-1955 番、こちらへ火曜日から金曜日午前11時から午後6時の間にどうぞ。なお、アラジンは介護している方の支援を目的に平成13年から活動している市民団体です。介護家族のための相談活動や介護者が地域で集う場、介護者の会を作るお手伝いなどを行っています。カフェの運営にご協力を。ホット安心地域広場スタッフ養成研修の受講者を募集します。仮称ホット安心カフェのスタッフとなるための研修です。スタッフになった方はカフェの開催日に準備、片付け、茶菓子のサービス、高齢者の方の見守り、介護者の方の話し相手など4時間程度活動します。活動費として交通費実費程度をお支払いします。日時内容は次の通り、全3回です。5月28日木曜日午前10時から午後4時半、内容は事業の概要、高齢者の心と体の理解、傾聴、相手の気持ちに共感しながら話を聞く援助方法、またロールプレイ、疑似体験を通じて適切な対応などを学ぶ方法、ほかとなっています。6月4日木曜日午前10時から午後4時半、認知症の理解と対応の基本、介護家族の心理ほか。6月11日木曜日午後2時から4時半、具体的な活動の説明ほかとなっています。対象は区内在住でスタッフとして活動できる方50名、全部の会すべてに参加してください。会場は大久保 2-12-7 大久保地域センター。費用は500円。申し込みは電話かファックスで記載例の通り記入して5月15日金曜日までに、アラジン事務局こちらまでどうぞ。電話番号は 5368-1955 番、火曜から金曜日午前11時から午後6時の間にお願いします。またファックス 5368-1956 番となっています。こちら先着順です。次に、一人暮らし高齢者の方へ情報誌ぬくもりだよりをお届けしています。毎月2回75歳以上の一人暮らしの方のご自宅を訪問し、元気なご様子を確認しながら情報誌ぬくもりだよりをお届けしています。事前に地区の民生委員の方が一人暮らしの状況を伺いながらお届けし、その後は見守り協力員や配布員がお届けします。ぬくもりだよりの配布を通じて 一人暮らしの皆さんの安心につながる事業として実施しています。ぬくもりだよりの表面には介護予防の豆知識や今日の献立など、裏面には高齢者の方が利用できるさまざまなサービスを掲載しています。特別出張所でも配布しています。配布の対象でない方もご覧ください。お問い合わせは本庁舎2階高齢者サービス課高齢者相談係、電話 5273-4254 番までどうぞ。また地域見守り協力員を募集します。区内在住の65歳以上の一人暮らしの方や65歳以上の方だけの世帯を月に2回程度訪問し、高齢者の方の生活を見守るボランティア活動です。見守り協力員は一人一人の状況に応じた見守り声かけ訪問を行うほか、定期的に開催する連絡会では研修なども行っています。普段から何気なく行っている優しさの気配りやほんのちょっとの助け合いの延長として活動してみませんか。お問い合わせは区社会福祉協議会地域活動支援課、電話 5273-9191 番までどうぞ。以上、このコーナーでご紹介しました内容についてのお問い合わせは本庁舎2階高齢者サービス課高齢者相談係、電話 5273-4593 番までどうぞ。高齢者の方が安心して暮らせる地域づくりを進めますと題してお伝えしました。次は社会保険庁からのお知らせです。年金定期便をお送りします。21年4月から毎年国民年金厚生年金の現役加入者の皆さんに年金定期便を誕生月にお送りします。年金定期便のお知らせ内容です。これまでの年金加入期間と年金加入履歴、加入実績に応じた年金の見込み額、これまでの年金保険料の納付額、月ごとの年金保険料の納付状況です。年金定期便で年金記録をご確認いただき、記録に漏れや誤りがあった場合には同封の回答表で回答をお願いしています。大切な年金記録を正しいものにするため、年金定期便による年金記録の確認にご協力をお願いします。お問い合わせ先は新宿社会保険事務所、電話 5285-8611 番、また年金定期便専用ダイヤル番号 0570-058-555 番です。さて、定額給付金子育て応援特別手当申請書は届きましたか。定額給付金の申請は10月6日火曜日までです。また子育て応援特別手当の申請は10月16日金曜日までです。なお4月15日発行定額給付金子育て応援特別手当臨時号で、子育て応援特別手当の申請期間は10月6日火曜日までとしましたが、正しくは10月16日金曜日です。お詫びして訂正いたします。ところで、定額給付金等の給付を装った振り込め詐欺にご注意を。区民の皆さんに区から直接定額給付金などに関する電話をすることはありません。書類の不備などの連絡はすべて郵便で行います。お問い合わせは新宿区定額給付金等専用コールセンター、電話 5949-1020 番、4月30日木曜日までは土曜日日曜日祝日を含む午前9時から午後10時まで、5月1日金曜日からは平日の午前9時から午後5時まで。受付時間は変更する場合があります。また第一文庁舎8階定額給付金等総合相談コーナー、電話 5273-4208 番、こちらは平日の午前8時半から午後5時まで。それから第一文庁舎8階定額給付金等対策室、電話 5273-4503 番、こちらまでどうぞ。社会保険庁からのお知らせでした。続きまして、ひとり親母子父子家庭などの福祉制度の利用案内です。区ではひとり親家庭の生活支援、就業支援、経済的支援などを行っています。制度をご利用ください。まず、家事や育児で手伝いが必要なとき、事業名家事育児サポート、内容残業出張や資格取得のための通学で児童の世話ができないときや、保護者自身や 児童の病気や怪我で家事・育児の手伝いが必要な時などに、一時的にホームヘルパーやベビーシッターを頼めます。利用の前に登録が必要です。時間は午前7時から午後10時の間で、2時間以上8時間未満。費用は所得に応じて利用料金がかかります。次に、仕事を探しているとき、仕事に役立つ資格を取りたいとき、事業名、ひとり親家庭自立促進事業、自立支援給付事業、内容、自立就労支援のために資格・技術取得の情報提供、職業訓練校の紹介、ハローワークへの付き添いや履歴書などの書き方、面接訓練などの相談、カウンセリングなどを行います。助成金は、児童扶養手当を受けているか同様の所得水準にある方を対象に、指定訓練講座を受講し終了したときに講座受講料の 40% 相当額を支給する制度や、看護師、介護福祉士、保育士などの国家資格取得のため2年以上の養成期間で就業している場合、就業期間の最後の2分の1に相当する期間、上限18ヶ月に訓練促進費を支給する制度があります。ご相談ください。続いて、一人親家庭が受けられる手当ですが、こちらいずれも所得制限があります。手当の支給は申請の翌月からです。種別対象内容です。まず、児童育成手当、育成手当対象は次のいずれかに該当し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方、1として、父母が離婚した、2、父または母が死亡、生死不明、障害、身体障害者手帳1級から2級程度の状態にあるか、法令により引き続き1年以上拘禁されている。3、父または母に引き続き1年以上遺棄されている。4、婚姻によらない出生、父の扶養がある場合を除きますが、この出生である。次に、児童育成手当の障害手当、心身に障害、愛の手帳1度から3度程度、身体障害者手帳1級から2級程度、脳性麻痺進行性筋萎縮症がある20歳未満の児童を養育している方。手当内容ですが、育成手当は児童1人につき月額13,500円で、障害手当は児童1人につき月額15,500円となっています。続いて、児童扶養手当対象、次のいずれかに該当し、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、児童に中度以上の障害がある場合は20歳に達するまでの児童を養育している母または養育者の方。1、父母が離婚した。2、父が死亡、生死不明、または法令により引き続き1年以上拘禁されているか、政令で定める程度の障害の状態にある。3、父に引き続き1年以上遺棄されている。4、婚姻によらない父の扶養がある場合を除く出生である。こちらは所得に応じて月額 41,720円から9,850円、児童が2人以上の時は第2子は5,000円、第3子以降は3,000円を加算します。次に、特別児童扶養手当、身体障害者手帳1級から3級程度、愛の手帳1度から3度程度の障害、日常生活に著しい制限を受ける程度の疾病・精神障害がある20歳未満の児童を養育している方。障害の程度により月額57,50円、または月額33,800円です。そして、その他の制度として、一人親家庭の医療費助成対象は、次のいずれかに該当し、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、児童に中度以上の障害がある場合は20歳に達するまでの児童を養育している方。1、父母が離婚した。2、父または母が死亡、生死不明、または法令により引き続き1年以上拘禁されているか、重度の障害の状態にある。3、父または母に引き続き1年以上遺棄されている。4、婚姻によらない父の扶養がある場合を除く出生である。こちらの内容は、医療機関で健康保険による診療を受けた場合に、 窓口で支払う自己負担分のうち一部負担金等相当額を除く医療費を申請日から助成します。こちら所得制限があります。次に母子福祉資金貸付、対象は都内に6ヶ月以上お住まいの母子家庭の母などで20歳未満の子供を扶養している方、内容、就学就職などで資金が必要な場合に貸し付けます。貸付内容ごとに限度額があります。審査がありますので子どもサービス課育成支援係にご相談ください。そして一人親家庭休養ホーム、対象は一人親家庭の親と20歳未満の子ども、内容、一人親家庭のレクレーションのための無料または定額な料金で指定の宿泊施設、 JTB 契約施設と日帰り施設、東京ディズニーランド、東京ディズニーシー、ナムコナンジャタウン、読売ランド、横浜八景島シーパラダイスを利用できます。子どもサービス課育成支援係で利用券をお渡しします。親のみ子どものみでの利用はできません。以上です。詳しいことのお問い合わせは本庁舎2階子どもサービス課育成支援係、電話 5273-4558 番までどうぞ。ひとり親、母子、父子家庭などの福祉制度の利用案内でした。変わりまして、第2次子ども読書活動推進計画の達成状況です。第2次新宿区子ども読書活動推進計画では子どもの読書活動について5つの数値目標を定めています。3月16日に新宿区子ども読書活動推進会議が開催され、20年2月から21年1月の数値目標の達成状況が公表されました。まず目標1、区立図書館の延べ利用人数の増加、区内在住の子ども対象小学生以下、19年3月末こちら基準値で 86,375 人、21年1月末 91,124 人、24年1月末こちらは目標値で 102,000 人。次に中学生、19年3月末 11,039 人、21年1月末11,941 人、24年1月末13,000 人、合計で19年3月末97,414 人、21年1月末102,065 人、24年1月末115,000 人。次に目標2、区立図書館での年間貸し出し冊数の増加、区内在住の子ども小学生以下、19年3月末346,000冊、21年1月末364,074冊、24年1月末360,000冊、中学生、19年3月末30,000冊、21年1月末29,358冊、24年1月末31,000冊、合計19年3月末376,000冊、21年1月末393,432冊、24年1月末391,000冊。次に目標3、区立図書館での団体貸し出し利用率の増加、区内の保育園、幼稚園、児童館、子ども園、小学校、中学校、こちら基準値は19年8月末の数値で 57.7%、 142団体中82団体、21年1月末 65.7%、 175団体中115団体、24年1月末 78%。 続いて目標4、区立図書館での団体貸し出し冊数の増加、区内の保育園、幼稚園、児童館、子ども園、小学校、中学校、19年3月末29,759冊、21年1月末32,103冊、24年1月末38,000冊。目標5、区立小中学校で1ヶ月間に本を1冊も読んでいない児童生徒の割合の減少、小学生、19年3月末 9%、 21年1月末 3.8%、 24年1月末 5% 以下、中学生、19年3月末 32%、 21年1月末 28.5%、 24年1月末 20% 以下と異常です。今後も23年度24年1月末の目標値の達成に向けて取り組みを進めていきます。また子どもたちにとって読書がより身近なものとなり、大切な本と出会えるよう、21年度は新たに次の4つの事業を始めます。絵本で触れ合う子育て支援、3歳児健診時の読み聞かせ、区立図書館での絵本の配布、また親力向上のための講演会、読書塾、小学3年生から4年生を対象に様々な種類の本と触れ合う機会を提供、そして学校への図書館、司書、派遣と以上です。お問い合わせは子ども図書館、電話 3364-1421 番までどうぞ。以上、第2次子ども読書活動推進計画の達成状況でした。今度は子ども教育コーナーです。子ども発達センター保護者教室、日程は5月8日金曜日午前10時半から正午、対象は22年度に就学を迎える障害児や発達に心配のある子どもの保護者の方ほか、内容は就学相談の説明、学校運営課就学支援担当、会場申し込みですが電話で西落合 1-30-10 子ども発達センター、電話 3953-1322 番までどうぞ。次にファミリーサポートセンター会員募集のご案内。保育施設などへの子どもの送迎や短時間の預かりなど、子育ての援助を受けたい方利用会員と、援助を行いたい方提供会員の相互援助活動です。会員制で登録が必要です。まず1、利用会員登録をする方、説明会に参加してください。予約制です。日時会場ですが、区社会福祉協議会高田馬場 1-17-20、 こちらで毎月2回から3回、5月は9日土曜日、20日水曜日、28日木曜日に開催します。時間などはお問い合わせください。また中落合子ども家庭支援センター中落合 2-7-24、 こちらでは5月14日木曜日、6月1日月曜日、7月21日火曜日、8月29日土曜日、いずれも午前10時半から正午までです。そしてゆったりーの北山伏町 2-17、 こちらは7月14日火曜日の午前10時半から正午までです。対象は区内在住在勤で子育ての援助を必要とする生後43日以上の子どもの保護者、各回10名程度。次に2、提供会員登録をする方、登録前に同センター事務局が実施する講習会と説明会に参加していただきます。1回の講習で受講できなかった科目は次の回、次回の受講もできます。講習会日時は6月11日木曜日、12日金曜日、15日月曜日、16日火曜日、午前10時から午後3時まで、11日は午前9時半からとなります。全部で4日です。会場は高田馬場 1-17-20 戸塚特別出張所、対象は区内在住在学の18歳以上で心身ともに健康な方30名、費用はテキスト代2000円です。お伝えした1の方はお申し込みは電話で、2の方は往復はがきかファックスに記載例の通り、生年月日、ファックス番号、こちらはお持ちの方、この生年月日とファックス番号を記入し5月29日までに必ず着くように、新宿区ファミリーサポートセンターまでどうぞ。住所は郵便番号 169-0075 高田馬場 1-17-20 区社会福祉協議会内、電話 5273-3545 番、ファックスは 5273-3082 番です。なお、お伝えした1の方は先着順で、2は応募者多数の場合は抽選となります。変わりまして、安心して子育てできるまちづくりを推進します。保育園の待機児童解消の取り組みを拡充します。区は待機児童を解消するために保育園の定員の拡大や認証保育所の整備などで受け入れ枠を拡大してきましたが、21年4月現在、待機児童は70名となっています。 引き続き定員の拡大や地域の保育需要に見合うさまざまな保育サービスを提供し、待機児童の解消につなげていきます。今回はその概要をお知らせします。保育園の定員の拡充、施設の状況などを考慮して定員の見直しなどを行います。信濃町保育園分園を23年3月まで暫定的に開設します。0歳児10名、1歳2歳児それぞれ20名、計50名。21年6月に東五軒町保育園の1歳児の定員を拡大します。10名から13名に。それから区立保育園の定員を地域の実態に配慮しながら拡充していくとともに、施設の状況を考慮しながら定員を超えて受け入れるなど、地域や年度による変化に対応します。そして22年度中に仮称東五軒町保育園分園を開設します。以上です。さて、子ども教育コーナーの途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。テープをそのまま裏返して引き続きお聞きください。